京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
ありがとうございます。可愛いお声で今日もタイトルコール届けていただきました。いや、今日はね、松本さんにはリモートでご出演いただくということで、京都水族館企画広報チームの松本亜紀さんにこれからお話をお聞きしていきたいと思います。松本さん、今年もよろしくお願いいたします。もう1月も後半になってしまいましたけれどもね、はい、
そうですね、今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、今日は今ちょうど繁殖シーズンを迎えている京都水族館のケープペンギンたちについてご紹介したいと思います。
はい、ケープペンギンたち可愛いですよね。今ちょうどじゃあ、こう育てをしている、子供を産んだところぐらいなんですか？
は
い、
そうですね、はい、京都水族館では毎年前後あるんですけれども、はい、10月ぐらいから、3月の頭ぐらいにかけて、
はい、
ケープペンギンたち の繁殖の時期を迎えています。で、今はちょうどペンギンエリアに、
はい、
この時期にしか見られないのが巣箱をペンギンエリアにいくつか設置をしていて、
はい、
でその中で巣箱の中でですね、ペア同士が仲睦まじく過ごす様子などなどご覧いただける時期となっています。
そうなんですね。わー、はい、でもいいですね。かなりたくさんのカップルがいるんですか？
そうですね、ちょっと私もしっかり数えてみないとわからないんですけれども、
はい、
10組以上はいますね。で、今59羽ケープペンギンたちが暮らしているんですけれども、
はい、
まあ、その中でですね、ちょっとね、オスの方が多いんですけれども、はい、まあ、10組以上の、はい、ペアがいて、でそれぞれですね、巣箱で過ごすペアもいれば、ちょっとね、巣箱はないんですけど、はい、ないところでも、同じこ
う
寄り添って過ごしているペアもいるので、それぞれにこう巣を作って過ごしています。
はい、かわいいな。なんか聞いてるだけでも癒されますね。
そうですね、普段からやっぱりお互いに歯づくろいといって、ちょっとこう、くちばしの先でお互いの歯を、はい、ちょっとつつくような、仕草なんですけれども、そういった非常にこう癒される様子を、ね、普段もご覧いただいてるんですが、
はい、
巣箱がある時期っていうのはよりね、ちょっと普段見られないような行動を見ることができる時期となってまして。
なるほど。
はい、例えばケープペンギンたち、自然界だと、はい、繁殖の時期に巣を作るのに、例えば植物とか石とかを集めて自分たちの巣を作るんですね。
はい、
水族館ではその素材として石ころを、はい、用意していて、ペンギンエリアに石をたくさん置いているんですけれども、
その期間にちょっと増やすって感じなんですか？
そうですね、へー、普段は置いてなくて、その期間にちょっと石をたくさん置いていて、はい、でその石をくちばしでうまくこうつまんで、
はい、
で自分 のお家にこう素材としてこうペタペタと持っていく姿とかも見ていただけます。
そうなんだ。でもお気に入りの石が取り合いになったりとかって大丈夫なんですか？
そうですね、取り合いがなんか多発するかっていうとそうではないかと思うんですけれども、中にはまあ、石にも皆さんご存知のようにやっぱりこう丸い石とかちょっと、はい、形が、まあ、石ころそれぞれ違うと思うんですけれども、うん、はい、中にはその中でもちょっと平たい石が好きなペンギンがいたりとか。
好みがあるんですね。
はい、そうですね、当館ではマン君というオスのペンギン、はい、この子が特に平たい石を飲むペンギンでして、
はい、
なんかたくさん石の山からちょっと平ための石を選んで自分の巣に持っていくという非常にこう素材集め一つでも個性が出るペンギンたちとなってます。
なるほど。いや、面白いですね
この間なんかご飯の時間に、うん、マン君だけは一羽平たい石だったかどうかはちょっと私見えなかったんですけど、
はい、
ご飯の時間って普通飼育スタッフとこうペンギンたちのすごい賑やかなやり取りといいますか、
はい、
ご飯をめぐってペンギンたちも賑やかになるんですけれども、
はい、
マン君だけはその横で淡々と石をくちばしで加えて運んでまして、ちょっと飼育スタッフもマン君何してるのっていう一場面もありました
早く食べなさいって感じですよね。
そうですね、ご飯 よりちょっと石の方が、まあ、気になって出たのかもしれないですね、その時は。
もしくは、まあ、今、ね、はい、混んでるから後でいただくぜって感じかもしれませんね、
はい、そうかもしれないですね。ちょっと ね、もうマン君がもし、ね、お話できたらすごい聞いてみたいなと思った瞬間でした ね、
ね、いや可愛らしいですね。なんかそういう個々 の、 その個性を見ているだけでも楽しめますよね、はい、
そうですね、はい、まあ、いろんな本当に巣箱一つ一つでも、うん、常にこう結構やっぱり警戒心もね、もちろん人もね、ちょっと自分の家に知らない人というか、うん、じっと覗かれると、
う
ん、ちょっと警戒というか、
嫌
というかね、
いい気分ではないと、ね、
うん、思うんです。ペンギンたちも一緒で、うん、ちょっとね、こう巣箱の前で結構、うん、姿勢を低くして警戒をする、うん、子もいて、結構警戒心 の、強い子とかもいるんですけど、
そうなんですね、は
い、タケ君とかですか、オスのタケ君という子とかも結構ね、うん、私も一度巣箱で結構似ているとちょっと、うん、睨まれたこともあったり
睨むんですね
特にタケ君ですね、といった、そういった形で、はい、それぞれにこうそれぞれのやっぱりね、特徴的な行動が見られる時期なのかなと思いますね。
なるほど。じゃあ、はい、でお客さんとかがガラス越しで、ね、
はい、
ペンギンたちのその巣箱をじっと見ていたら、はい、睨まれるかもしれませんね。
もしかしたら場合によってはちょっとね、そうですね、少し警戒してるのかなっていう行動を取る子もいるかもしれないです。
がね、でも何もしないから安心してねって感じなんですけどもね。
そうですね、うまくそう伝えたいところですよ ね、
ね、
まあ、こればっかりやっぱり修正なんですけど、そういったね、行動を見てると、やっぱり子孫を残すためにこうペンギンたちの取る、うん、そういった守る行動であったりとか、やっぱり生き抜くための行動であったりというのをね、うん、すごい垣間見れる瞬間でもありますので、
なるほど、
はい、合わせてね、観察を、そういった面でも観察してみてほしいなと思っています。
はい、さっきからその石を集めるの男の子ばかりみたいな感じだったんですけれども、はいはい、女の子のペンギンも石集めをしたりするんですか？はい、
そうですね、はい、石集めしますね。例えば、はい、メスの八坂ちゃんという子も、この間石をせっせと集めているところを見たんですけれども、
は
い、基本的には、はい、ケープペンギン、お互い夫婦でそれぞれ、うん、交代交代で卵を守ったり、はい、協力をしながら、うん、繁殖のシーズンをこう乗り切るんですけれども、はいはい、なので巣箱で、まあ、交代交代にね、こう卵があるとそれを交代交代に守ったりとか、
うん、
はい、あとはですね、ただ時々それもまたちょっとペアごとに、カラーが異なりまして、ちょっとこうオスの方がずっと外に出てることが多いなというペアも中にはいるんですけれども、うん、はい、ケープペンギンたちは一応協力し合いながらというふうに言われています。
なんだか人間のご夫婦みたいですね、
はい、そうですね、やっぱり人間もこう協力し合いながらっていうところで、はい、ケープペンギンたちもあとは、1回ペアになるとずっとそのペアでこう添い遂げると言われています。
なるほど。いや、じゃあ、はい、本当もう人間の夫婦のように一生懸命に子育てをして、はい、夫婦協力して過ごしているって感じですね。
はい、はい、
なるほど、そうなんだ。いや、なんかいいですね。ずっと添い遂げるっていうふうにね、ペンギンたちを見てってなんか偉いなと思うんですけれども、はい、ペンギンたちは途中で夫婦が変わったりすることはまずないんですか？
はい、実はですね、京都水族館では毎日飼育スタッフがこう観察とかを続けていく中で、
はい、
中でもちょっとペアが変わるペンギンも中にはいます。
なるほど。
なので去年はこの子が夫だったけど、うん、今は違う子と一緒にいるというペンギンも実はおりまして、
また面白いですね。はい、
そうですね、で非常に、まあ、なんというか、ペンギンたちもすごい、まあ、それが、まあ、京都水族館のペンギンならでは の、うん、性格だったり、まあ、行動だったりするというところで、ちょうどそういったものをお伝えするものとして、
はい、
去 このクリスマスですね、12月25日に、はい、毎年これ更新してるんですけれども、
はい、
京都ペンギン相関図というものを、
はい、
新たにちょっと更新をしまして、
おすごい、
でそちらでですね、
はい、
ちょっと今お話していたような内容って、なんか言葉だと、
うんうん、
なかなか音が変わりますとか、なんかちょっとあまり深みのない感じで伝わっちゃうんですけど、
はい、
まあ、実際にはこういう性格 で今はこのこといるというのを、59話のケープペンギンたちの、まあ、関係性であったり、
はい、
行動であったりというのを、うん、相関図化したものを今館内に、うん、提出をしています。
そうなんですね、ね、ちょうどそのペンギンさんたちがいるところの、
はい、
一面にボンと出てますよね。
そうですね、はい、ちょうどね、ペンギンたちを順路通り行くと一番最初に見ることができる、
うんうんうん、
ペンギンの1階のエリアのところに、ね、デカデカとペンギン相関図提出をしていまして、はい、もうこれは見出すと、
はい、
お客様もすごい楽しんで見てくださっていて、うん、でやっぱり名前とかもね、京都の通り名からペンギンたち名前を取っているんですけれども、
うん、
小町通りの丸くんとかですね、
うんうん、
名前も楽しく見ていただきながら、
はい、
すごいね、見応えのある相関図になっています、うん、なので今私が申し上げたそのいろんなこう平たい石が好きなマンくんとか、
はい
はい、ちょっとペアが変わっちゃってる子とかっていうのほんの一部になるので、
なるほど、
59話分の情報を持って帰ってほしいです ね。
その中でもちょっとここが気になるというそのカップル、
は
い、いますか。
ですね、私個人的にはやっぱ心温まるというところで、一番の年の差カップルのオスのカマンザ君とメスのサヤちゃんのカップルをというか、夫婦ですね、はい、紹介したいですね。
へー、はい、17歳差すごいですね。
はい、そうなんです。17歳差、カマンザ君が22歳ですかね、
うん、
で最年長のケープペンギンなんですけれども、はい、さやちゃんとは17歳差ということで年の差は結構あるんですけれども、非常に仲が良くって、
はい
はい、今ちょっとね展示エリアからは少し見にくい位置に巣箱はあるんですけれども、とてもね仲睦まじいペアということで、
はい、
ちょっと注目してほしいなというところと、
はい、他には
もう一個、ね、見てほしいところもありまして、ペンギン相関図の、
はい、
をよく見ると、
うん、
実は飼育スタッフもちょっとその相関図に巻き込まれてまして、
うん、そうですよね、そうですね、はい、
でというのもやっぱりペンギンたち、うん、ちゃんと人を認識をできているので、うんうん、このスタッフに対して非常にこう愛情表現が強いとか興味を持っているであったり、
はい、
なのでオスペンギンからやたらと、うん、モテている飼育スタッフとか、
はい、
もう相関図の中にいたりするので、
はい、
ちょっとこういうケープペンギンとケープペンギンの他にケープペンギンとこの飼育スタッフとの関係って一体どうなんだろうというのを見ていただくと、もうなんかこれ止まらなくなってくる
ねえ、ホームページ見ていると、はい、過去3年分の相関図も載ってますもんね、は
い、そうですね、今京都水族館の公式ホームページ見ていただいて、
はい、
でここからペンギン相関図の特設サイトにアクセスすることができます。でそこに見てもらうと今私がお話ししてたペンギン相関図、データで見れるのと、
はい、
過去の2019年版、2020年版、2021年版っていうふうに、うん、並んでいて、それぞれクリックすることができるので、
はい、
はい、私がお伝えしてた飼育スタッフとペンギンの関係性とかも、
うん、
ちょっと分かりやすくピックアップして今ご紹介しているので、
はい、
はい、ちょっとねおうち時間のお供にでも見てほしいなと思います、
ね、実際に京都水族館に行けば、はい、大きなそのボードで見ることができますし、はい、またちょっとね、はい、事前情報として過去3年間のどんな変化があるのかなっていうのをチェックしていただいてから見に行っていただくっていうのもいいかもしれませんよね、
はい、そうですね、はい、やっぱり相関図、ね、ケープペンギンじゃなくてケープペンギンの誰々、
うん、
誰何くんとかね、
うん、
八坂ちゃんとか堀川くんとか、はい、そういういろんな八坂ちゃんと堀川くんペアなんですけれども、
なるほど、
そういうペンギンたちの個性とか
話
題、はい、
うん、
にぜひ愛着を持って、
うん、
でよりねまたそれで見に来てもらってという形でね、
はい、
よりこう 京都水族館の生き物たちにもぜひ近づいてほしいなと思っています。
はい、ありがとうございます。なんか今日は癒されました。ペンギンさんの
そうですね、ちょっと、はい、繁殖の話からね、すごい癒される話題をちょっと話させていただきました。
いやー、ちょっと実際にね、ペンギンたち間近で見て、はい、ちょっとゆったり過ごしたいなと思います。ぜひね、この機会に、はい、また密を避けながら上手にね、皆さんも京都水族館に遊びに行って、はい、ペンギンたちの様子を見ていただきたいと思います。
はい、
はい、
お待ちしてます。今ね、はい、感染対策とか引き続き行いながら、現状は営業を継続しておりますので、
はい
はい、心配なかったあとはね、さっきのご紹介した、特設サイトとか、そういったいろんな楽しみ方を用意してますので、はい、はい。
ありがとうございます。なので、公式ホームページもぜひご覧ください、はい、ということですね。
はい。
はい。ありがとうございました。今日は京都水族館企画広報チームの松本亜希さんにリモートでご出演いただきました。松本さん、ありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。またスタジオにお越しいただける日を楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館の松本亜希さんにお話しいただきました。